山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのマプチャツシです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。マプチさん、今回のテーマは検査値その2、はい、血糖値、CRP、心電図などですね。
はい、まあ、検査値ね、その2ということで、まあ、やっぱり覚えるところが結構多かったりします。こう幅が広いですのでね、なかなか難しいところかと思いますけれども、まあ、やっぱりこういわゆる過去問ですね、見ていただいて、出題頻度が高いところはしっかりと押さえていきたいと思います。
ではまず何から見ていきましょうか。
はい、ではまず最初に血糖値っていうところを見ていこうと思いますけれども、はい、まあ、血糖値っていうのは、まあ、そのままの言葉なんですけれども、まあ、血液中に、まあ、糖分がある、ね、その値になります。はい、うん、で、血糖値は高いとダメっていうふうによく聞かれますけれども、うんうん、一定高い分については OK なんですよ。
あ、一定は大丈夫なんですね。
う
ん、
はい、で、食後、食べた後っていうのは必ず血糖値は高いです。
うんうん、確かに。
でないと、こう、頭のてっぺんから足先まで、まあ、いわゆる栄養分をね、運ぶ。まあ、糖分っていうのは非常にね、重要なエネルギーになっていきます。はい、まあ、車で言うとガソリンみたいなね、うんうんうん、ものなので、まあ、それがないとやっぱ困りますから、食べた後っていうのは血糖値は高くなる。で、問題はその高くなった血糖値は、一定時間経つと下げないといけないんです。
うんうんうん、
はい、で、その下げるホルモンというのがインスリンというものですね。膵臓からって聞いたことあると思いますけど、
ありますね。
はい、ですからちゃんと全身にこう、まあ、いわゆる糖分が足りた場合は、うん、そろそろ血糖値を、まあ、下げていいよということで、はい、インスリンがしっかり出てですね、その血糖値を下げていくことになるんですが、
はい、
それが下がらないっていう病気があるわけですね。
うん、
まあ、これはいわゆる糖尿病と呼ばれるになります。はい、はい、ですから血糖値が高いのはダメということなので、まあ、食後血糖というのは必ず高いわけなんですね。
うんうんうん、
だからその食後血糖をパッと測ったって、その人が、まあ、糖尿病か否かっていうのはわからないわけなんです。
そうですね。う
ん、はい、ですからここで出てくるのが空腹時血糖と呼ばれるものになりまして、うんうんうん、よく健康診断で朝ごはん食べてこないでねって言われるとか、
はい、うんうんうん、はい、
なぜか時々食べてこられる方いらっしゃるんですよね。
忘れちゃう人いますよね。
ですよね。はい。私食べたんですけどっていう方いらっしゃいますけど、はい、まあ、食べた方は当然、この、いわゆる食後血糖というところになってくるから、うん、おそらく血糖値は高くなってくるんじゃないかと思います。はい、ですから、まあ、前の日の晩何時以降食べないでくださいであるとかですね、まあ、朝ごはん食べないでくださいって言われるのは、まあ、血液検査をするならば、いわゆるこの空腹時血糖というのを取るためにやってるわけなんですね。はい、で、この空腹時血糖が高いとやっぱまずいわけなんですね。
そうですね。
はい、まあ、これがいわゆる、まあ、高血糖状態がずっと続いてしまっているという、うん、まあ、いわゆるこう糖尿病というところにつながってくる、はい、というふうに思いますので、まあ、この、空腹時血糖をすっと取る、まあ、この時にいわゆる定というのが基準値であればよろしいなというふうに思うわけなんですが、うん、で、このいわゆる血糖値の中で、ヘモグロビン A1C と言われるものがあります。うん、これも多分皆さんの血液検査の結果で出てくるんだと思うんですけれども、うん、このヘモグロビン A1C がよく出てくるんですね。
お、
はい、で、これなぜかというと、まあ、先ほど血糖値っていうのはその血液検査をして、その時の血糖値を示す、まあ、当たり前の話なんですけども、実はヘモグロビン A1C ってその時の血糖値じゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、過去、まあ、大体 1,2 ヶ月ぐらいと言われてるんですけれども、その間ぐらいのこの血糖のレベルを見ていくというふうになっているんです、ね。なかなか珍しい値。
珍しいですね。時差があるんですね。
うん、そうなん、時差があるんです。だから、まあ、この辺が出てくる。うん、ね、さっきイメージで血液検査って、まあ、その朝ごはん食べてこないでねって言われてる。で、その時なぜかっていうと、空腹時血糖取らないといけないからなんだけども、はい、ヘモグロビン A1C は、まあ、朝ごはん食べる食べない関係なく過去の数値を取ってくるという、そういう特殊な仕組みになっているので、これがやっぱり出てきやすいんですね。イメージと違うので。はい。はい、ということで、このヘモグロビン A1C、しっかり覚えておいていただきたいと思います。
はい、ね、はい、要注意です。
はい。
血糖値の次は何でしょうか。
はい、次は脂質異常に行きたいと思いますけれども、うん、はい、まあ、これもなかなか耳が痛いところ、
はい、
はい、まあ、いわゆるコレステロール値であるとか中性脂肪値と呼ばれるものになってくるわけなんですけれどもね、はい、はい、まずコレステロール、これも、まあ、高いとダメだよねっていうふうに言われます、うん、
はい、
はい、が 高いとダメなのは、いわゆる悪玉コレステロールと呼ばれる
ああ、
になっ
は
て、善玉悪玉ってね、言われる、まあ、コレステロールそれぞれあるんですが、
いはい。うん。はい。
確かに悪玉コレステロールが高かったらやばいですよねって話になりますが、善玉コレステロールが、これ低いとですね、ダメなんですよ。
ああ、善玉低
はい。
いとダメなんです
そうなんです
ね。
よ。逆にね。
う
はい。
ん。
ですから、それぞれで一応覚えておいていただきたい。で、悪玉が高いと、やばいっていうのはよくわかるんですけども、
はい。
これがですね、LDL コレステロールって聞かれるときあるんですよ。
うん。
LDL って何っていうことなんです
え、
けれども。
はい。
この LDL っていうのが悪玉で、HDL っていうのが善玉っていうのがある
はは。
んです
は
ね。
い。
はい。ですから、悪玉コレステロールが高いとダメだよねっていうのは皆さんわかるんですけども、LDL コレステロールが高いとダメって言われると、ちょっと半分ぐらいの人がハテナになるので、ちゃんと悪玉イコール LDL、
はい。
善玉イコール HDL っていうう
ん。
ことも覚えておいていただきたいと思います。
そうですね。
はい。で、まあ、このコレステロールが高い、低い、まあ、っていうのは、まあ、もちろん食生活とかもあるんですけど、実は遺伝の部分もあったりするので、
遺伝。
そうなんです。だから、すごく、まあ、痩せてらっしゃる方がコレス
はい。
テロール値が高いっていうケースもあったりするので、ここはまあ、それぞれになるんですけども、
はい。
この中性脂肪っていうのがあるんですけども、これは
ええ。
もうズバッと前の日の晩ご飯が出てきます。
あ、ズ
は
バッ
い。
となんですね。
そうなんですよ。だからもうその時に、まあ、それこそまあ脂っこいもの食べるとガンと上がってくるというところがありますので、まあ、で、だからたまに食べる分についてはいいと思うんですけども、毎日脂っこいものばっかりを食べているとずっと中性脂肪値が高い状態になりますよね。まあ、それがいわゆるドロドロ値と呼ばれるものになるんで、まあ、それがやっぱり続いちゃうと血管とか詰まりやすくなってしまいますよねっていうふうにやっぱりなってくるとは思うんですね。うん。なので、ここも多分気をつけないといけないし、まあ、健康ね、診断対策とするならば、前の日にあまり脂っこいもの食べないと。
確かに。
で、逆にこれで高い値を示すと、ちょっとこれも危険だなというふうに思います。
そうですね。
ということで、まあ、このあたりやっぱり高いとやばいっていう値になってくると思いますね。はい。コレステロールと中性脂肪の値。まあ、コレステロールについては、善玉、悪玉、しっかりと分けて覚えておいてください。
脂質異常症の次は何でしょうか。
次はですね、CRP と言われるものになりまして、C 反応性タンパク質と呼ばれるんですが、まあ、これはいわゆる、こう、炎症があると高くなるという値になる。はい。
なるほど。
まあ、これも聞いたことあると思いますし、まあ、通常の健康診断とかであまり出ないとは思うんですけども、まあ、ちょっと熱が高いなっていう時に、まあ、尿検査の血液検査などとして、この CRP 見るんですけれども、まあ、これが高いと何らかの感染症にかかっているという可能性が高くなると。で、じゃあ、あとはどの感染症かっていう話になってくるので、まあ、それを決め打ちで、検査を追加検査をして、まあ、狙って当てていくといいますかですね、診断に行くと思うんですけれども。はい。まあ、高齢者の場合、やっぱりこう感染症にかかりやすいというふうには言われていますので、この感染症が、まあ、発症、どこかのね、体の中で発症していると、この CRP の値は高くなりますよ、ということで、ちょっと覚えておいていただきたい。アルファベット3つなので、なかなかね、覚えにくいところになってくると思いますけれども、しっかり覚えてほしいのと、あと、まあ、別に白血球っていうのもありますよね。白血球数も増加をするんですけれども、まあ、過去に1回だけ出たのが、その白血球と CRP の数値の上昇に時間差があるっていうのがあるんですよね。はい。こういうのがちょっと1回だけ出たので、追加で覚えておいていただければ
追
な。
加で。
はい。もうね、はい。白血球はぐんと上がりますけど、CRP はちょっと遅れて上がるね、というものになりますということでね。はい。それぐらいでいいかと思います。
CRP の次は何でしょうか。
はい。まあ、最後、心電図というものになります。まあ、心電図も健康診断で測りますけれどもね。一瞬ですよね、あれね。だから、その時に特に心臓に異常がなければ、もうそのまま流されちゃうんですけども、必ずしもそこで悪い状態が起こってるとは限らないわけなん
ああ、そうか、そう
です。
か。
うん。だから、そのためにはずっと心電図をつけとかないといけないんですよ。でも、あの機械ずっとつけて生活はできませ
そ
ん
りゃそう
から、は
ですね。
い。別の機械がありましてですね。はい。ちっちゃい、まあ、心電図の中で、まあ、ホルター心電図ってよく言われますが、試験にはね、24時間心電図って出てきてくれるんですよ。まあ、わかりやすいですね。だから24時間ずっと心電図をつけていることになるんですけれども、まあ、ちっちゃいコンパクトな機械です。で、それで日常生活を送って、まあ、心電図がどうなのかを測るんですけれども、 だから日常生活は送っていただきたいので、わざわざ、例えば入院しないといけないとかですね、ずっと寝てないといけないというわけではありません。というところだけは気をつけていただければいいんじゃないかと思います。はい。
これぐらいで大丈夫そうです
そう
か
です
ね。
ね。はい。血糖値、脂質異常、CRP、心電図ですかね。4つほどやりましたけども、これもなかなか大変だと思いますが、
ですね。
コツコツですのでね、特に過去問をしっかり見てやっていただけると大丈夫かと思います。
今日は検査値のその2、血糖値、CRP、心電図などについてお話しいただきました。ありがとうございまし
はい、あり
た。
がとうございました。